慰めという言葉を聞いて皆さんはどう感じますか？慰めという言葉を聞くだけでもう慰められるという人もあるでしょう。あるいは慰めなんてそんな甘っちょろいことを言ってるからダメなんだ、人生は厳しいんだから力のあるものだけがこの世で生き残れる、そんなふうに言う人もあるでしょう。慰めとは苦しんでいる人をいたわり、また傷ついている人を癒し、疲れ果てている人を支えることだと思うのですが、苦しみの極限にある人、心がズタズタになっている人、また生きる力をもう失ってしまっている人、そういう人に人間の慰めが届かないことがありますね。人の言葉がかえってその人の心の痛みを増してしまうということ、あるいはそれが余計なお世話、おせっかいになってしまうということさえある。皆さんもそういうことを体験なさったことがありませんか？少し古い話になりますが、日航機が群馬県の御巣鷹の尾根に墜落した、あの航空事故のことを覚えていらっしゃいますか？1985年8月12日、で午後の6時12分に羽田を飛び立ちました、JAL の123便が離陸から12分後です、午後6時24分に操縦不能となりました。垂直尾翼が折れてしまったんですね。飛行機はこの後迷走を始めまして、操縦不能となってから32分後に墜落しました。一番後ろの座席に座っていました4人の乗客だけが奇跡的に一命を取り留め、残りの乗員乗客合わせて520名の命が奪われました。これは日本国内で最大の死者を出した航空事故となっています。でこの事故でご主人を亡くしたある人は、実は以前から教会に通っていたんです。でその事故があった時に教会のクリスチャンたちは彼女を慰めようとしていろいろと声をかけました。しかしその時の彼女にはかえってそれが煩わしく感じたんですね。こんなに悲しんでいるのに、まるでクリスチャンの人は悲しんじゃいけないと説教している、そんなふうに、まあ、彼女には感じた。まあそのする人はそういうつもりで言ったわけじゃないんでしょうけれども、で近所の果物屋のおじさんがカゴに果物を持ってきて玄関先で、奥さん大変だったね、これ食べてください、それだけ言い残して、その果物カゴを残して帰っていった、まあそのことの方がよっぽど嬉しかったと彼女は話していました。慰め励まそうとする気持ち、それは純粋でもあまりにも大きな突然の出来事にもう呆然としきっているその人に対して、私たちは時として不適切なことをしてしまうことがあります。人を慰めるって難しいことなんですね。また絶望しきっている人に対してはどんな人間の言葉もまた親切もいろんなヘルプ助けも届かないということもあるんです。2011年3月11日、東日本大震災、その後にもう多くのボランティアが東北に駆けつけました。で、一人のクリスチャン女性が何とかして被災地の人たちを慰めたい、励ましたい、そう思いまして足湯のボランティアに行きました。足湯っていうのはお風呂に入れない人たちのためにせめて、足だけでも温かいお湯につけて洗ってあげようというそういうボランティアですね。で彼女は被災地に行く前にそこに行ったらその人たちにこんな風に話しかけようというんで、その言葉を準備し用意していったんです。ところが実際に被災地に行ってその言葉を一言も使うことができませんでした。被災地の人々は ただ黙って足を洗ってもらうだけ、こちらから語りかけることも、また向こうの話を聞くこともできなかったというんですね。被災地の人たちのため息を聞き、その目からこぼれる涙を見る、それだけで精一杯、彼女もまた黙々と足を洗い続けたというんです。被災者のあまりにも深い悲しみ、自分は何も分かっていないんだなと悟らされたと彼女は話していました。彼女はその時、イエス様が黙って弟子たちの足を洗われた、その気持ちが少し分かったかな、そう思います、そんなふうに証をしていましたね。苦しむ人と共に苦しむ、傷ついた人の訴えに耳を傾ける、疲れ果てた人の気持ちを受け入れる、こういうことは他の人を慰めるための大切な第一歩です。でも人間はそのことはできてもそれ以上はできない。どんなに素晴らしいカウンセラーであったとしても、カウンセラーの方は私たちの話を聞いてはくれますが、具体的な助けは与えてはくれませんね。苦しんでいる人をその苦しみから救い出し、傷ついている人を癒し、打ちひしがれている人に生きる力を与えるのは神様です。神様だけがそれができるお方なんです。それで聖書はこう言います。イザヤ書の 44-6 ですが、イスラエルの王である主、これをあがなう方、万軍の主はこう仰せられる。私は初めであり、私は終わりである。私の他に神はない。イザヤ書ではいろいろな箇所で、私の他に神はない、私だけがあなたを救うのだと語っていますね。そしてしかも神様は、私はあなたをあがなうものとこうおっしゃいます。あがなうっていう言葉、これはもともとは奴隷をお金を払って買い戻すという、そういう意味です。実はイザヤ書のこの予言は、バビロン捕囚、つまりバビロンに奴隷になった人々が買い戻される、もう一度解放されるという、そういう予言なんですね。バビロン捕囚というのは紀元前597年ですが、バビロンの王様ネブカドネザルがユダの国を攻めました。首都エルサレムにいた優秀な若者たち3000人を捕まえてバビロンに連れて行った。そのことが始まりです。その後ネブカドネザルはさらに1万人をバビロンに連れて行きます。つまりユダの国は国ごとバビロンにもう囚われの身になった、奴隷になったようなものですね。そしてネブカドネザルはついにですが、紀元前の586年エルサレムを神殿もろとも滅ぼしてしまいます。イザヤの 49-24 に、奪われたものを有志から取り戻せようか、罪のない虜たちを助け出せようか、そんな言葉がありますが、一旦滅びた国がもう一度復興するというのはほとんどありえないことです。過去に大きな帝国がたくさん歴史の中で起こりましたね。今どこにありますか？もうなくなっています。しかし神様にはおできになって、神様は小さなイスラエルの国ですが、そこに憐れみをかけてその国を復興なさった。有志の虜は取り戻され、横暴なものに奪われたものも奪い返される。あなたの争うものと私は争い、あなたの子らをこの私が救う。49章の25節にそう書かれています。一旦バビロンの奴隷となった人々を祖国に連れ帰ってください。でこの予言は紀元前の539年ペルシャのクロス王によって見事に実現しています。神様が、恐れるな虫けらのヤコブ、イスラエルの人々よ、私はあなたを助ける、 主の御告げ、あなたをあがなう者はイスラエルの聖なる者、そのように語りかけられた言葉、これは何も今から二千数百年前のイスラエルの人々、ユダの人々、エルサレムにいる人々だけに当てはまる言葉ではありません。神様は今日もこの言葉を私たちに語りかけてくださっている。現代の私たちもいろいろなものにとらわれ、その奴隷になっているんです。その人たちをあがない、そうした私たちを束縛しているものから解放してくださるのです。アメリカでは3人に1人がアルコール依存症か、あるいはその予備軍だと言われていますね。大きな数字ですね。で、アルコール依存症というのは心に、おそらくその人も気がついていないんでしょう、深い不安がある。それを紛らわせるためにアルコールに手を出すわけです。で、そのうちアルコールなしではいられない生活を続けるようになります。そのアルコールのためにいろいろなトラブルが引き起こされますね。自分の体を壊してしまう、あるいはドランクドライバーになって、ポリスに捕まってしまう、あるいは家庭や人間関係にしょっちゅうトラブルが起こる。仕事をしてももうすぐ辞めたり辞めさせられたり、長続きしない。ちょっと経済的にも困ってくる。家庭の中でトラブルが絶えない。そういうことがありますと、アルコール依存症の人も一時的にはすごく後悔するんです。そして、ああ自分が悪かったんだ、そういう罪責感って言いましょうか、罪の意識を持ちます。そして苦しむんです。ところがね、その苦しみ、アルコールのせいで苦しんだその苦しみを紛らわせるためにまたアルコールに手を出すんです。悪循環ですね。そして身も心も生活もアルコールにとらわれていく。自分の家族を巻き込み、親族を巻き込み、周りの人をそこに巻き込んでしまいます。アルコール依存症の人の平均寿命はなんと52歳から53歳と言われます。本当に死に至る病です。でも体が死ぬ前に、実はアルコール依存症の人は社会的に死んでいるのかもしれませんね。そういう人たちは他の人と一緒に生きる、他の人のために生きるということがもはやできなくなっているからです。依存症はアルコールだけとは限りません。ニコチン、ギャンブル、買い物依存症、そういう傾向ある人いませんか。最近はゲーム、携帯、ネット依存症というのがありますね。社会的に日本でも問題になっています。そういうことがなかったとしても、コディペンデンシー、共依存といいまして、これは専門的な医学用語にはまだなっていないと思いますけれども、人と人とが支え合う、いいことじゃないですか、必要だし美しいことじゃないですかと言われるましょう。確かにそうなんですけれども、コディペンディシーの人は自分というものを確立したいまま他の人と関わります。そのために自分自身の拠り所を他の人に置いてしまうんです。例えばね、ご主人の出世のために献身的に働いている奥さん、あるいは子供が有名大学に入るためにもう一生懸命頑張っている、お母さんがいたとしましょう。自分のことを後回しにして夫に仕える、子供に尽くす、自分も満足ですよね。また他の人からも、あの人は立派な奥さんだ、すごいお母さんだというふうに褒められるかもしれません。でもそれは自分の拠り所をご主人の出世に置いているんです。子供の進学にかけているんです。これはとても危ないことです。ご主人が出世できなかったらどうしますか？子供が願う学校に入れなかったらどうするんでしょうか？彼女はたちまち不幸になります。そしてその不幸を夫のせいにし、子供のせいにするわけです。 夫や子供を責め始めます。彼女はご主人に仕え、子供のために生きているように見えて、実はご主人や子供を自分の幸福感を達成するための手段にしてしまっているわけですね。で、こういうコーディペンデンシーからドメスティックバイオレンスが生まれると言われています。そこから自立できない子供が育つ、そして聖書が教える愛からほど遠い、こう歪んだ、歪んだ、濁った人間関係が生まれてくると言われますね。現代こういう生き方をしている人が増えていますね。で、その人たちにはそれが問題だということになかなか気がついてないわけです。他の人も気がつかない。でもこのコーディペンデンシーというものは知らず知らずのうちに自分をも周りの人をもダメにしていく、そういうちょっと恐ろしいものなんです。私たちはさまざまなもの、こうした特定の依存症ばかりでなくて、いろんなものにとらわれていませんか。優越感、劣等感、他にもさまざまあるでしょう。そういうものにとらわれる。聖書は全て罪を犯す人は罪の奴隷である、そう教えています。罪の奴隷である限りそこには自由がありません。解放がありません。しかし神様はこうしたものの奴隷状態から私たちを救い出してくださるんです。解放してくださるんです。あがなってくださるお方、神は私たちをあがなうお方。あがなうっていうのは、先ほど申しましたように代価を払って買い戻すということですね。何かを支払わなければいけないんですが、神様が私たちが贖われるため、解放されるため、自由になるために、何を、どんな代価を払ってくださったんでしょうか。それは神の御子イエス・キリストです。新約聖書のエペソの 1-7 にこうあります。私たちはこの御子のうちにあって、御子の血による贖い、すなわち罪の許しを受けているのです。これは神の豊かな恵みによることです。この御子の血による贖いというのは、イエス・キリストが十字架の上で死なれたあのことを指しています。その時イエス・キリストは私たちを罪の奴隷から解放するために、ご自分の命を贖いの代価として支払ってくださった、差し出してくださったのです。イエス・キリストはその贖いによって、信じる者にもはや奴隷ではない、神の子の身分を与え、自由な者とし、神のもとに立ち返らせてくださったのです。イザヤの49:9-10に、私は囚われ人には出よと言い、闇の中にいる者には姿を現せという、彼らは道すがら羊を飼い、丘の、裸の丘の至るところが彼らの牧場となる。そうありますけれども、この言葉はイエス・キリストによって成就していますね。ペテロ第一の手紙の1:18-19、2:24-25にはこう書かれています。読んでみましょう。少し途中飛ばしますが、ご承知のように、あなた方が先祖から伝わった虚しい生き方から贖い出されたのは、銀や金のような朽ちるものにはよらず、傷もなく汚れもない子羊のようなキリストの尊い血によったのです。2章に飛びますが、自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負われました。それは私たちが罪を離れ、義のために生きるためです。キリストの打ち傷のゆえに、あなた方は癒されたのです。あなた方は羊のようにさまよっていましたが、今は自分の魂の牧者であり、監督者である方のもとに帰ったのです。皆さん、この贖いをもう体験していらっしゃいますね。その解放された喜び、またそこから来る平安を、味わっていらっしゃると思います。もしこの中にまだそれを聞いてはいるけれども体験していないっていう方がありませんか。 もしそうならイエス・キリストをあなたの心と人生に受け入れていませんか。そうするならあなたはこの解放、贖いを体験し始めることができます。そしてその体験は生涯の間さらに豊かに深く成長していくんです。神様だけが誠の慰め主です。なぜなら神様だけが人を罪から贖い、苦しみから救い出し、その傷を癒し、人を再び生かすことができるからです。神様はイザヤ書の51章12節で、私、この私があなた方を慰める、そう言っておられます。では私たち人間は決して他の人を慰めることができないんでしょうか。聖書には互いに慰め合いなさいという命令があります。私たちも神様にあがなわれるなら、神様からの慰めを受けるなら、それによって他の人を慰めることができる。自分の力ではありません。神様の慰めをもって他の人を慰めることができる。神様の慰めの使者となることができると聖書はそう教えています。苦しむ人に慰めに満ちた贖い主イエス・キリストを指し示すことができるのです。イザヤの 49-6、私はあなたを諸国の民の光とし、地の果てにまで私の救いをもたらすものとする、そうあります。旧約時代にイスラエルが選ばれたのは、イスラエルだけが救われて他の他は救われなくていい、そういうことではありませんでしたね。その救いを全世界に、イスラエルが他の民族に全世界に明かしするためだったんです。ところがイスラエルの人々は神様の選びというものを誤解してしまった。間違って理解してしまった。自分たちだけが救われるように救いに選ばれているんだ。そういうふうに考えてしまったんです。それで神様は新約時代にはかつてイスラエルに与えておられたこの証の使命を今度は教会にお与えになったんです。イエス様は弟子たちに地の果てにまで私の証人になります。そう言われた通りですね。使徒の働きの13章47節に、なぜなら主は私たちにこう命じておられるからです。私はあなたを立てて異邦人の光とした、あなたが地の果てまでも救いをもたらすためである。パウロとバルナバはこのイザヤ 49-6 を引用して、異邦人への伝道、全世界への証というものを語っています。私たちもまず神様の慰めを受けることによって他の人を慰めることができるようになります。キリストを証することによって神様の慰めの使者になることができるんです。人の慰めが届かないところにも神様の力ある慰めを届けることができます。私が救われたのは人々に私の救い主、贖い主を知らせるためでありました。私が慰めを受けたのは他に慰めを分かち合うためでした。そのことを覚えようじゃありませんか。その使命をよりよく果たすことができるようにと願い求めながら、この礼拝から慰めの使者として派遣されていきたいと思います。祈りましょう。私たちの主イエス・キリストの父なる神様、あなたはすべての慰めの神と呼ばれるお方です。あなたはかつてイスラエルに、私は彼らを慰めながら連れ戻る、母に慰められる者のように私はあなた方を慰めると約束されました。そしてその約束をイエス・キリストによって、この私のため、私たちのために実現してくださいました。今朝ここに集いましたお一人一人がイエス・キリストの贖いによる解放を自分のものとすることができますように、そこから来る豊かな慰めに日々に生きることができますように、 そして一人一人が家庭で、職場で、地域で神様の慰めの使者となることができますように、主イエスキリストのお名前で祈ります。アーメン。